お疲れ。
お
お
疲れ
疲れ
様で
様です。
す。
松の最近調子はどうや？
最近そうね、調子よくなってきて、上向きね。
そうか。よかったな。
一時ひどかったけどね。
最大リターンを約束する最強の投資先っていうのはもう体なんでね。まあ、十分こう気をつけてもらいたいんだけど、食事のこととかね、結構今までこう触れてきてるんだけど、あれって結構高度じゃん。
そうだね、やっぱり、ちょっと気をつけなきゃいけない部分が多かったりとか、なかなかね、やろうと思っててもできない部分っていうのもちょっとあったりとかするんで、
まあ、特にね、人付き合いがあるとね、どうしても飲みに行くとわややるもんな。
まあね、絶対そこではね、自分だけやりませんから、ちょっともうなんかそれもなかなかできないしね。
昨日だか一昨日だかな、香港にお土産を買うのにね、みっちゃんと一緒にちょっと出かけたんだよね、子供連れて。で、まあ、ついでに、ちょっとこう、クソ暑かったから、ビアガーデン行こうやってビアガーデン行ったんだよ。でね、まあ、ビアガーデンの食べ物なんてろくなもんじゃないじゃ
もうね、あそこで食うものね。
ん。なんか、どこの焼き鳥かわかんない。なんか、なんていうの？変な砂糖醤油みたいなので、こう、殻みたいな焼き鳥ってあるじゃん、よくああいうところで。まあ、今日悪いことしょうでーってバンバン食べたら、やっぱりね、次の日ね、調子が悪いんだよ。
顕著に出んのね。
顕著に出るんだよ。というのは、なんかなんだ、前のその、僕がその、アレルギー持っとった頃のね、ような状態みたいな、朝目やにが出てみたいな、まあ、嫌な思いして、やっぱりね、良くないんだなっていうふうに思ったんだけどね。ただまあ、そういうふうに考えていくとさ、外食がどうしてもある人って、食事だけだとね、辛いじゃん。で、食事以外にね、他にもこういろいろあるのよ。人間が考えなきゃいけないことっていうのがね。で、人間が人間らしくしなきゃいけないっていう部分があって、まあ、その話をちょっとしようと思ってるんだけど、これね、歴史的にやっぱり考察していったときに、同じことなんだけど、戦後やっぱり大きく変わってるものの中でね、まっつんもみっちゃんも僕もなんだけど、一般の人たちもそうなんだけど、地上で生活できてないんだよ。
地上で？
あーってみっちゃん言うけどわかるかな。僕らはね、大地っていうのはとても大切でしょ？地球人なわけですから。ね。なんだけど、その大地から離れて住んでんのよ。
例えば
ビ
コンクリートとか、ル、うん、ビルとかっていうこと？
それよりもね、靴なんだよ。靴。
靴。
ゴム底になっちゃったんだよな。
まあね、裸足でやってる人はいないやんね、今はね。
そうなんだよ。で、みっちゃん言うようにね、コンクリートとアスファルトだよな。で、コンクリートの方はまだまだマシなんだけど、アスファルトはちょっとひどいんだよな。でね、どういうことかというとね、大地からね、もう完全にそのゴムとかプラスチックとかで離れて生活をしてんのね。で、最近のその住宅建材もね、自然のものじゃないじゃん。で、そうするとどうなるかっていうと、一番わかりやすいのは静電気な。で、ね、要は体がね、みんな帯電してんの。
そうね、すごいもんね、静電気最近。バッチンバッチンで車とか乗るの怖いもんだから今。
まあ、なのでね、みんなにちょっと気をつけていただもらいたいなと思う部分があってね。で、これはすごい簡単な話なんで、やったらいいだけなんだよ。で、やるとね、速攻でこう、気持ちよさを感じるのでね、まあ、ちょっとやってみてもらいたいなと思うんだけど、裸足になるってことだな。
裸足ね。
で、近所にね、土があるところ、まあ、公園とかさ、河原とかさ、ちょっとしたところでいいんだよ。で、とにかくね、そこにね、まあ、手でも足でもいいんだけど、地面に触れるっていうことをやってほしいわけよ。で、裸足になるのが恥ずかしかったらね、公園に行ったら、子供の遊具があって、鉄棒とかさ、まあ、そんなのがあったりしたら、それをしばらく持っとくだけでもいいのよ。要はね、地面っていうのはものすごい大事で、 その上だからこそ僕らはこう影響、いい影響を受けてるわけね、
うん、
で磁場ってさ、地面にはその磁場ってあるんだけど、うん、その磁場が強いところ弱いところっていろいろあるのね、
うん、
磁場の質のいいところ悪いところっていうのがあって、でね、昔からね、やっぱり経験的にこうみんな分かってたんだろうと思うんだけども、いわゆるパワースポットって言われてるところは磁場がこうきれいに揃ってるようなところなんだよな、
うん、
でね、やっぱり周波数っていうものがあってね、
うん、
まあその中でこう僕らはこう生活をしてるわけよ、
うん、
でちなみにあの人間の脳波っていうのが1ヘルツから10ヘルツぐらいなんだって、でところがね、脳波って聞いてね、他の波、波ってこう何か思いつくかな？
波？
アルファ波じゃなくて。
ああ、なるほどなるほど、
うん。
例えばね、今身の回りはね、電波に溢れてんだよ。
うん、
これも戦後爆発的に増えたんだよ。
うん、携帯とかすごいもんね、とにかくも
う。うん。でね、それらのね、電波っていうのがね、みんなね、どう考えてるかわかんないけれども、例えば今福島の問題で、
うん、
放射線がどうのこうのとか放射能がどうのこうのっていうふうに言われてるでしょ、
うんうん、
放射能も電波もね、いわゆる電磁波であることは一緒なんだよ、
うん、
同じなんだよ、
うん、
だからね、まあ電子レンジなんかは極力使わない方がいいよとかね、うん、IH なんかって極力使わない方がいいよって僕は言うのはそういうことなんだけども、
うん、
ああいうのってね、やっぱりね、体にね、影響を与えるっていうのはこれ明らかなんだよね。
うん、
だからその有名な話で、スティーブ・ジョブスってあの死んじゃったやつな、
うん、
自分の子供には絶対 iPhone 持たせなかったっていう話あるでしょ、
うん。
それはね、やっぱりその電磁波の影響が脳にあるからなんだよ。じゃあね、僕たちの今の生活の中でさ、電磁波を防ぎきることってなかなか難しいでしょ。
まあできないよね、まあ、
ねえ、できないと思うんだよ、うん、電車に乗ったらもう電磁波に包まれてるようなもんなんだよな、
うん、
でかつ電車の中でみんなスマホをやりよるけんさ、
うん、
もう電子レンジ状態よ、
うん、
でそういう中でね、体がねやっぱりねプラス過電になっていくんだよ、だんだんだんだん、
うん、
なので何かに触れた時にバチンってショートしちゃうわけね、
うん、
まあそれがで、まあ現代人のそのなんていうの、静電気の多さの秘密なんだけど、
うん、
でこれってね、ちゃんとね浄化するシステムを僕たち持ってて、
うん、
大地に触れることなんだよ。
放電するのね。
そう、
うん、
アースしていかなきゃいけないのね、
うん、
でね、昔の家屋はまだ良かったんだけど、今の家屋は特にね、マンションに住んでる人なんかはね、
うん、
もうアースのしようがないんだよ。だって床は真剣材やろ、
うん、
でね、面白いことにこれ僕もね、改めてこう日本に帰ってきて思ったんだけど、
うん、
日本のね、コンセントって不思議に、うん、冷蔵庫とか洗濯機のところぐらいしかアースがついてないんだよな。
うん、確かに。
あと200ボルト電源の、エアコンのところなんかついてるけど、
うん、
一般コンセントってアースがついてないんだよ。
うん、
本当はね、そこにアースがついてれば、なんかそこからね、アース線でも引っ張って、床の端っこにでもちょこっとつけとくだけでもね、
うん、
全然違う効果ならしいんだけども、アースってすごい大事やね。
うち冷蔵庫もつけてないかもしれない、もしかしたら。
うん、だからね、オーディオマニアっているでしょ、
う
ん、
オーディオマニアの人がね、自分の身の回りにいたらちょっと聞いてみてもらえば分かるんだけど、アースを取り付けるか取り付けないかだけでね、
うん、
音のノイズが全く変わんのね。で、それはすなわちその人間にも影響があるっていうことなんだよね。で、人間は常にその帯電して しちゃってるような状態なんでね、
うん、
こう体にね、そのプラス家電ずっとこう溜まってくるとさ、やっぱ疲れやすくなったりとか、肩が凝ったりとか、めまいがしたりとかね、
うん、
あるのね、
うん。
で、それをやっぱりそのリセットするためにはね、土の上を歩くっていうのが一番なんだよね。
うん、
で、ところがさ、面白いことにね、 なんか家族でハイキングに出かけよう、自然の空気を吸ってこよう、ね、山でオゾンを吸ってこようとかって言うけど、靴じゃん。
そうね。
裸足になると危ないからって
うん。
なっちゃうもんね。
でもね、歩き回らなくてもいいからね、そこで例えば10分でも20分でも素足になって、まあ草の上とかね、座っとくだけでも全然違うんだよ。これでね、これ面白いことにね、肩こりがひどい人とかね、そういう人たちにそれをやらせると、もうてきめん30分でもう結果出るんだよね。
まあ、確かにほら、俺よく山行くじゃない？
うん。
山行って裸足になってさ、川の中にちょっと足つけてるだけで全然違うもんね。
そう。それものすごい大事なんだよ。あと、砂浜を歩くとかね。あ、もう最高のアーシングなんだよね。それとね、面白い、実験結果みたいなのがあってね。花粉症とかさ、子供のアトピーなんかもそうなんだけど、田舎で育った子供ってそれがないんだよ。でね、どちらかというと花粉症もアトピーも都会病で、で、これね、まあ食べ物もあるんだろうけども、食べ物はそんなにね、田舎と都会でこう変わるって考えられんじゃん。
そうね。
今田舎の方だってお前4グループが出て冷凍食品売り寄るわけだからさ。で、田舎の子供だってもうな、コーラ飲んで、マック食う
そうね、マッ
て。
ク食ってね。
ところがその差は何だろうって考えたときに、やっぱりみんながね、多くのその健康オタクの人とか、健康を指導するような人たちが見落としてる部分っていうのは、体内の帯電なんだよな。だからそう考えていくとね、その部分がバカにできないところで、まあ日頃ね、ちょっとした息抜きの時に、まあできるだけ裸足になって土の上に立つとかね。だけど最近ね、わし、春を連れてご飯食べに行って、帰りにこう、裸足で歩いて帰るとかって結構あんのよ。川土手を通ってね。まあ、僕は住んでるところでね、もう変な人で通ってるから、大丈夫だよ。だからそういうことをね、こうみんな意識してもらうといいと思うよ。
まあ、あれだね。犬のうんちがやたらと怒ってるから、それが注意しないとだけど。
でね、こういう話するとね、さっきほら、みっちゃんも言ったように、危ないとかね、ガラスがあって足を切るとか、まあ確かにそういうリスクもあるし、土だってきれいじゃないんだよな。で、リスクもあるんだよ。でもね、要はね、何でもそうなんだけど、リスクとリターンは必ずあるわけ。で、いいところをやっぱり取らなきゃいけなくてね。これも素直に考えてもらったらいいんだよ。僕たちはゴムの上で生活したり、プラスチックの上で生活してるのが正しいかっていうことなんだよな。で、それはもう如実に体が反応することだから、やったらいいと思うんだよね。で、さっき言ったようにそのガラスの問題があるんであれば、歩き回らなくてもいいわけ。もう公園のベンチに行ってね、足を地面につけとくだけでいいわけよ。あるいはさっき言ったように、なんか、公園に設置されてる、なんか、子供の遊具をちょっとね、持っとくだけでも全然違うわけ。で、一番いいのはね、やっぱり、都会の中のそういうところではなくて、人に汚染されてないような山奥に行ってね、川に足をつけるとかっていうことがいいけれども、それはちょっとね、非日常的じゃん。
そうね、でもね。
ただ日常できることで言うとね、最近だとマッツンチなんかもそうだけど、犬飼ってる人とか多いでしょ？じゃあ犬と散歩に行った時に、散歩先でちょっと10分でもいいから、地面に足をつけて帰ってくるとかね。そういうことでいいんだよ。もう劇的に変わるよ、体。
まあそうだよね。まだ公園は土あるもんね。そうね。でも最近ちょっと思い出したんだけどさ、うちのが会社、あ、会社じゃない、家の周りの小学校とか中学校とかさ、土じゃないんだよね、もうね。
ああ、運動場がね。
運動場が。なんか変な、なんちゅうのあれ、人工芝じゃないけど、ビニールの？なんか引いてあってさ、緑色のやつさ。 なんかあれが嫌だね、なんか本当に、うん、怪我するからどうのこうのって言ってるんだろうけど、
うん、ひどいよな、
うん、余計だよね、だから本当ああいうのも。
ただマッツンチはね、少しあの俺安心なのはね、うん、君がほらあの川釣りとか、まあアウトドアじゃん、
うん、
あとしょっちゅうこうバーベキュー行って公園とかでねやってんじゃん、
うん
うん、でそういう時にねやっぱり子供普通に裸足になって遊ぶと思うのよ、
うん、
でそれをね、まあ、制止しないことだね親として、うん、ただまあそんなこと言ったらね、またあの公園に農薬がまかれてたらどうするんじゃとかいろいろある、ある、いろいろあるんだけれども、あの人間のね調整能力ってね すごいから今最強なんだよ人間ってね、
うん、
でもね、やっぱりね体と自然のその周波数が合っていないとやっぱ調子が悪くなっちゃうのでね、
うん、
まあ周波数を合わせるっていう意味でも裸足になって地面の上に立つっていうのが大事かなと思うね、
うん、確かにそれだね、でも、
うんうん、でね、面白いことにね、最近この周波数に対しての研究って随分いろいろ盛んにされていてね、まあ、昔からもう実は分かってる部分があって、
うん、
まあ、地球の周波数があるんじゃないかとかね、人間の脳波の周波数とかね、
うん、
で、僕たちの身の回りで飛び交ってるものっていうのはね、明らかにそれから大きく逸脱してるものばっかりなのよね、
うん、
だからそこの部分を、まあ、干渉波っていう考え方があって、正しい波形のものを流しておくとね、いい方に同調してくるっていうことが言われてるわけ、
うん、
なのでまあノイズの消し方とかね、体の調子が悪い時になんか違う波形の電流を流すとかっていう治療法なんかもあったりするんだけどね、
うん、
まあそういう細かいことは抜きにして、うん、とにかく自然の波長に合わせるっていう意味で裸足になるといいよっていう話なんだよ、
うん、まあそれだったら簡単できるもんね、
そういうこと、
うん、
あとは日常的なところでね、PC 作業なんかやる人は、
うん、
まあ河川の服を着てるよりはね、
うん、
木綿とか麻を着といた方がいいんだよな、
うん、
特に朝な、
うん、朝ね、
うん、対電磁波に対しては朝の方が、
うん、
まあ木綿より若干いい、まあ若干のレベルやけどな、
うん、でもなんかまあ本当かどうかわかんないけど、まあパソコンの本体、
うん、
電源が入ってる方の本体ではなくて、やっぱりずっと持ってるマウスとかキーボードの方を気をつけた方がいいって、もう常時触ってるわけじゃん、
うん、
うん、だからその下に麻の布を引いときなさいみたいな、
うん、
肘が当たるような位置ぐらいまで大きくしといて、
うん、
うん、まだやってないけどな。
あとはね、まあ俺なんか持っててこう日頃あんまり使わないんだけど、電磁波防止をするような、
うん、
エプロンとかもあるのね。
うーん。
で、まあ電気する時みたいな重いようなの。
いやいや、そんなんじゃない、普通の布なんだけどさ、銅が少し練り込んであるんだよな、生地の中に。
うーん。
だから銅のメッシュで覆うとさ、電磁波を遮断できるとか、まあいろいろこう方法論はあるんだけど、まあ何はなともあれね、アースすること、
うん、
これとっても大事なんだよね、
うん、
まあこれはね、やってみてもらいたい、まあ一つのね、うん、習慣にしてもらいたいことかな、
うん、
で面白いことにね、このね、まあアースの話をねし始めるところ、これやっぱりね本が何冊か書けるんじゃないかっていうぐらいあるんだけども、
うん、
もうでも結論は裸足になれ、これだけなんだよ、
うん、
で自然の中に立ちなさいっていうだけなんだけど、うん、細かく細かく見ていくと本当いろいろあるんだよ、
うん、
ああでもないこうでもない、ああでもないこうでもない、でだんだんだんだん話が大きくなっていってね、宇宙との交信みたいなことを言い始めるやつなんかも出てくるわけだよ、
うん、
でそこまでいかなくていいわけ、
うん、
でとにかく僕たちが、大地に触れるとかね、水に触れるとかっていうことが大事なわけよ。
うん、ね、今触れる人いないもんね、でもほんとね、
うん、でみんな触れたつもりになっとるだけなん、
うん、
でも最悪なのはとにかく靴が架線になっちゃったってことなんだよな、
うんうん、
だからわし実はみっちゃんがセッターを誕生日プレゼントでくれたんだよ、
うん、
セッター非常に気に入ってんだよな で、なぜ雪駄がいいかというと、あれ川底なんだよ。でしかも俺みっちゃんにね、もらう時になってリクエストしてんだよ。ゴム底は絶対にやめてくれ。
なるほど、
うん。で、革底とかね、やっぱり革靴だったら、多少なりともね、放電効果があるんだけども、今ゴム底の靴になってね、みんな足が疲れ果てとるわけよ。
ああ、そっか、横が革でも底はゴムになってるもんね、革
靴。そうなんだよ、そうなんだよ。ほんで、会社は OA フロアやろ。ほんで、電車の中はもう電磁波だらけだし、もうサラリーマンの人たちヘトヘトになるのは当たり前よの。
ここの事務所だってパソコンが1,2,3,4,5,5台だもんね、
うん、
10畳ぐらいの中に、
うん、
まあ、それは静電気バチバチですわ、
うん、
確かにそうだよ、
うん、まあとにかくね、目に見えないからってバカにしないことだよな、
うん、
だからまあ長時間パソコン、まあ、よくやったりするけども、まあ、その眼性疲労ではなくてその電磁波の部分も結構強いってことね。
あると思うね。
うーん、
現実的に俺なんかもね、こういうコンテンツを作ろうと思ってぐーっと前のめりになってやってるとね、目見えなくなるもん。目いいんだけどね、俺すごく。でもやっぱりその川とかに行ってね、裸足になってちょっと歩いてるとまた目が見え始めたりとかするの。
うん、
だからね、面白いんだけど、その食事だけじゃないんだよな。なんかそういうことでこういろいろなやっぱりバランスを取っていかなきゃいけなくて、バランスを取り戻すっていうのがとても大事でね。病気とかさ、そういうものってお医者さんが治すわけでも薬が治すわけでもないんだよ。
うん、
全部自分のバランスなんでね、
まあ、それこそ帯電してるとホコリもこうなんていうんだろう、くっつきやすくなるわけでしょ、肌に。
その通りだよ。
あ、
でしかもね、微量のね、なんか変な物質からこう先に吸着しちゃうわけだから。
あ、
別に砂ぼこりとかだったらいいんだよまだ。
うんうんうん。
でもなんか最近 PM2.5 じゃなくて PM1.0 とかなんかいろんなこと言うでしょ、
うん、
でしかもね、もっともっとやばいのはね、最近ほら化粧品なんか7日してきてるから、
うん、
7日化粧品をつけたお姉ちゃんたちがね、その辺歩き回ってそれボロボロこう7日したものが飛び降るわけよ、
うん、
やめてくれいう話なんだけどね。恐ろしい世の中だよ。
うん。だよね。でも何のあれがあってあんなにも流行ってるのかよくわかんないけど。
ね、まあ後でどういう影響が出るかわからんよな。
だから入り込むこからこそ、
うん、
怖いよね。
そうよ。
今までは入り込めてなくて表面だけにくっついてたのが、
うん、
中に入って、
うん、
うんうん、みたいな。
今まで守っててくれてたのにね、それ壊してなんで中が入れちゃうのって感じだもんね、うん、
まあ皮膚の話はこの次のテーマでまた話をするんだけど、まあ今日はね、まずアースしてほしいっていうこと、
うん、
これをねやっぱりね、しっかりとやってもらうといいね、
うん、
で、深く深く興味がある人とかね、家の中の電磁波を徹底的に中和したいとかって考えてる人がもしいたらね、それはそれでね、教えることができるのね。ただまあ、普通はそこまでないと思うので、まあ基本的には俺はほらみんなにテレビ見るなって言ってるわけだから、あとスマホも遠ざけとけっていう。で俺自身が電話なんか出ないからな。
それはちょっと別かもしれない。
どこにあるかわからんもん、いつも電話って。
でもその電磁波って別に電源を入れてるから、まあ強烈に出てくるけども、
うん、
オフの状態でもやっぱりコンセントにつながってるから出てるわけでしょ。
その通りよ。だからね、全くゼロにはできない。今ね、電気もね、なんだっけ、蛍光灯じゃなくて何やあれは、
LED
じゃん。あっちの方がひどいんだよ、
うん。
で、LED は、廃棄するときも毒物出すしな。
うん、
まあ、いろいろ問題はあるんだけども、ただ、信じてほしいのは自分たちのね、調整能力っていうのは強いっていうことだよ。
うん、
ものすごく。
そうそう、今からちょうどいい時期だけどさ、うん、朝の蚊帳。
うん。いいって言うよね。
うん。うん、虫よけじゃなくて電磁波よけにいいかも。
うん。だからまあね、昔の人がね、ちゃんと使ってたものっていうのは何かしらね、ちゃんとした整合性があって使ってきたわけよ。
うんうん、
それをバカにしちゃいけないよな。
うん、
もう最悪なのは山に行ってね、ゴム靴履いて、フル装備で、ビニールテントの中に入ってスマホをやる。これはね、不健康になって帰ると思うから
。何のあれだね、恩恵も受けてこないって
やつ。そしてバーベキューはテフロンで、何するわけよ。
市販のタレで。
そうそうそうそう。すごい不健康になって帰ってくる。
まあ、それが 100% できるできないは別としても、知ってると知らないとじゃ全然。
いや、全然違うよ。
もんね。
うん、どっか行った時でもな、パッと裸足になって、駆けずり回ったらええがな。で、砂浜があったら砂浜の上歩くでいいと思うし。まあ、特にね、今ね、病気の人、体調がちょっと悪いっていう人は、食べ物気をつけると同時に、1ヶ月集中してね、もうとにかくアースすることっていうのをやってみてもらうといいね。
うん、しょうもないけども、家の冷蔵庫のコンセントのアースのとこに手をやったってダメ？
いや、ありなんだよ。
あり
なんだよ。
うん、
だからね、諸外国では結構ね、アーシング工事っていうのがあって、うん、普通のコンセントのアースに対してね、電線を引っ張って床にね、通電性のものを敷き詰めるのよ。そういうカーペットとかあるのね。で、その上で生活をするっていうのがあるね。まあ大体銅素材を銅ね、銅、10円玉の銅ね、あれを織り込んだ生地とかで作ったなんかカーペットみたいな敷物なのかな。あとはその靴にね、銅素材が入っていて、地面に当たってアースするっていう靴なんかも日本にもあるのかな、よくわかんないけど、あったりするね。
なるほど。健康法で手首に10円玉を貼って足の指に
1円玉か。
うん、なんかあったよね、そういうの。
あったね、
うん、
それ電位差を利用したやつなんだけどさ。
うん、
電流の流れをそこで作ってしまうっていうことなんだけど、ね、意外とこれ身近にね、ヒントはいっぱい転がっててね、アーシングってもし Google とかに入れるとだいたい車のチューンナップが出てくるよ。で、やっぱりね、それをやると車の性能が良くなったりとかね、するんだよね。で、さっき言ったそのオーディオのチューニングなんかはとにかくアースを綺麗に取り付けること、そしてコンセント、まあ交流なんだけどさ、なぜかこう差し替える、右と左を差し替えると音が変わるとかってあるんだよな。まあその辺になってくるとまたね、全然違う分野でもっともっと奥が深くなってきて、あでもないこうでもないになるでやめるけど、まあとにかくはアースをしてほしいってことね。だから小さい子供がいるところはね、特にそうなんだよ。子供がね、もうすでに帯電しちゃってる状態なんでね、もう子供ってね、裸足が一番だよ。だからみっちゃん家の子供なんか俺が預かった時は必ず裸足やで、もう、もう勝手に裸足にしよう俺わしゃ。裸足フルチン当たり前。それでもう肉を持たせてかぶりつかせるみたいなさ、もう原始人の子みたいな、
前歯がまだ3つぐらいしかないのに取り手歯を一生懸命この間むさぼってたけどな。
すごいね。
それが普通なんだよ。
話せないって泣くんだもん。あれにはおんぱらった。
それでいいんだよ。よし、じゃあというわけで、これ第1話ね、次はね、皮膚の話でもしようか。
皮膚は結構ね、女も人も最近男も人もね、結構気遣ってる人も多いから、面白いんじゃないですかね。
じゃあそういうわけで、
じゃあまたよろしくお願いします。
はい、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。はい。